メンツー団のウドラジポッドキャスト版
78.6 FM 香川。
オープニングお便りです、
はい。
いつも楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
先週の放送の細麺話は声を出して笑ってしまいました。先週のもうちょっと前ですが、
そうですね、
歌図の、はい、ミカリンさんからいただいております。久しぶりに声を出して笑ってしまいました。2回行ってみました、うん、あの言うね、2回も行ってみました、うんうん、私も細麺とやらに挑戦して、薄っぺらい感想を述べてきたいと思います怪文書も刺さりました。懐かしすぎて死ぬかと思いましたという、ほんまになんかあの死にそうな息が苦しくなるようなお便りをいただいております。俺最初これ見た時に何の話かなと思ったけど、長谷川さんのおそらくあの太麺の店が
中西の話ですかね、
うん、はい、あの麺を4つに割いて細麺にしたみたいな、
うん、あなた僕は言ってないですからやめてくださいそれ
おい声を出して笑うほどの笑いどころどこやあれ。
いやーなんか壺にはまったんでしょう、
うん、ほんまやね
わからんもんですね。
よくね、うん、そのね、なんか壺のはまりぐらいはちょっとわからんですけど、
怪文書はちょっと刺さるわの、はいはい、大将に内緒で細麺始めましたっていうやつやね、うん、多分ね、はいはい、という、はい、オープニングで、うん、本編あと2本ぐらいお便りで、
うん、ほう
ほう、
はいはい、
行こうと思いますが、どうしようか
声ちっさ
いや2本って言ったんやけど2本目があんまり面白い、ね、
今ほら声ちっさって谷本姉さんがね、うん、言ったということは、うん、私がおるやないですかって
違います、違います、
スペシャルでしたんだから、だ
違います、
からの
私のスペシャルを1本で済ますつもりかい
第2弾ということ
ですよ。
いやいや、あんなに鬼の首取る人いますなんか
今頃気がついたみたいに言うなよ俺はの何十年もの何かちょっとだけ見つけたら鬼の首を取られ続けたんぞ、
う
ん、ずっと。
いやあのね、なんかいじれるネタがあるとねもう喋りやすくて喋れるんで
生き生きとしますよね。
毎回収録に、はいはいはい、の前に、うん、ゴンがもう大体早うから来るんよ、もう先週も言うたけど、まあね、ケイコメ君と2人で、うん、まあ悪巧みをしとるわけやん、はい、我々3人のツッコミどころなんかないか言うてもうずっと探し回ってやん、ほんでな、まあね、僕らちょっと遅れてくるやん、うん、待ち合わせ場所に、うん、ほんならなんか美味しいネタが見つからんかった時は、うん、割となんかこうテンション低くあの裏口の横で立っていろいろ喋りよるわけや。ほんならの今日収録に来たら、うん、ゴンとそれから長谷川くんもおったやん、ケイコメくんと3人が向こうに立っとんや、はいはい、俺車ちょっとそれ見ながらこう、うん、止めよったんやけども、もうどれだけテンション高いもう腹抱えて手叩きながらあってみんなで笑いよ、なんでそんなに笑いよんかと思いよったら谷本姉さんが9月からの私を見てくださいって言うたというこのネタを見つけたらこんだけテンション上がるけんの、これの、
これ皆さんまだ収録8月ですからね
嘘つけ
まだ生まれ変わってないということか、
そういうことですね。
続メンツー団のウドラジポッドキャスト版ぽよよん、
続メンツー団のウドラジ放送は毎週土曜日夕方6時15分からですが、未放送分を含む長いトークが聞けるポッドキャスト版は毎週木曜日オーディで聞くことができます。もちろん全国から無料で何度でも聞けますよ。 AUDEE オーディで検索。
展開力のあるお便りをいくよ、ヨッシーからです、はい、たくさんお便りをいただいておりますが、はい、ボツのお便りが、何本かあったみたいで久しぶりに読みますが、
はい、
メンツー団の皆さんこんばんは、
はい、ありがとうございます、
今回はうどんネタなしの内容なんですが、うん、先日ポッドキャストで、うん、三宝と高松から八島三条までロープウェイをつなげることができればという団長の、うん、経済&地域活性化の内容を拝聴しておりました。実現したら確かに面白いなと思いました、うんうん、そして素朴な疑問が生まれました、うん、私はかなりのビビリ兼高所恐怖症です、うん、あゴンと一緒やの、うん、なんかどっかの山の上での
違う
俺らが景色やなーって眺めよる時に横でもう高所恐怖症かなんか知らんけどもうちょっと高いで眺めがいいだけのところやぞ、もうそこのところでもうブルブルブルガタガタガタガタで最後に女王まで行ったからのブルブルガタガタ女王もありましたね。
そんな子犬みたいなことさ、
はい、 レジャーなら俺に任せること、うんうん、レオマのテントウムシコースターでもビビってしまいます、うんロープウェイというのは、うん、俗に言う、うん、箱が宙吊り状態で人を輸送する乗り物と認識しております。
正しいです、その認識で。
ロープウェイの安全性はどれほどなのでしょうか、うん、高松市内を一望しながら屋島まで移動できるなんて夢みたいな話ですが、道中で落下したらなどと考えてしまったら、うん、夢のままでもいいかなと思いますと、うんうんそれでも乗るなら最後の晩餐のうどん屋はどこにしようかと考えてしまいます。そこで質問です、うん、皆さんなら最後の晩餐に選ぶうどん屋はどこですかと、うん話題が、豊富ではありますが、はいはい、まず一つ目の、うんうんうんロープウェイ、
はい、
三方と高松から、はいうん八島あの三条までロープウェイ
引いてみてはどうかと
引いたら、こんなもん八島三条活性化なんか一発で解決するぞみたいな話をこの番組でちょっと前にやったんやけども、それのベースになったのはもうあれ数年前の何年か前に我々が僕が学校でやってるあの情報誌のインタレストの企画で香川の活性化の妄想会議をやった時にもうすでにあのなんや設計図でないわ、なんや配置図まで作っての そ, その八島三条に三方とからロープウェイを引く計画というようなのはもう発表しとんです。もう数年前に発表しとって発表しとんです。でそれがまあ久しぶりにラジオでもう一回ちょっとネタでかっこ笑い付きで話をしたということですが、つい数日前、数日前のこの収録の数日前やから、まあ9月の初旬かな、はいはい
うん、
四国新聞見たか。
え
あのの、うん、高松市の県議会かのなんかの本会議がありましたいう記事が出とったんや。そこに八島ロープウェイ計画も言うて見出しが出とん。あれ多分な議員さん誰かの議員か誰かが散歩とかあそこから八島の山上にロープウェイをつけるという企画はどうなんだみたいなことを多分出したんやと思うんや。ほんでそれに対して一応まあ市側の市長のコメントみたいなやつが載っとったわ。まずなんかの瀬戸内海国立公園なので八島はなんかいろいろ迂闊にできないことがあるとか、それから支柱がまあ工事やなんかでの国立公園の何かをこう邪魔するとか、上の駅か三条駅もなんかこうなんかそんなみたいなのをなんかまず最初にできない理由をあの新聞記事やからの、はいはい、市長がそういう順番で言ったかどうか分からんけど、新聞記事はまず最初にそれが出とったわ。ほんだら八島あるもいかに乗っちゃおうかと思ったんやけども、とりあえず、まあ八島の三条アウトになるやん、はい、瀬戸内海国立公園だからいじってはいけない言うんだったら三条アウトやん。
三条もうほら瀬戸内海国立公園からもう開発しちゃってるから、もうあれは
もう
もう
あの先にやっちゃったできちゃった
できちゃ、ね、いやいや
コンコンでるから
今コンつけそうなだけ止めようか
と思ったけ
ど、まあまあまあまあまあ、
まあ、そういうふうなのが新聞記事にまず載ってて、ね、で、その後にまあ広くいろんなところからあの意見を聞いてまあ検討してもええかなみたいなコメントが載っとったから、まず誰かが言うたんやあれ、あと発祥は俺らやぞ。
そうもう印刷物でね残ってますね。
ただいや散歩とから行ってるっていう話なんかどうかしたんですよ、
うん、そうなん
や、
ね、この出発点を変えてないんや、ね、
そうそうそうそう、
あれ八島ケーブルみたいに、あそこの麓からロープウェイを上げたんでは全然意味がないけんの、うん、高松の中心街からあそこに行くっていう風なの で,、ね、で初めて成立するんだ。あんなもの八島の麓から上までロープウェイだったらの、あの八島ケーブルと一緒やね、そこまで行くアプローチの何の足しにもなってないから、はい、この大事なポイントは、 もう三方と高松なのか、うん、なんならあの三越の上からでもええぐらいの、
そうですね、昔ね、
商店街の真ん中あたりのなんかのこう、うん、商業施設のビルの、うん、あの上からでもええけど、もうとにかく人がいっぱいおるところからあそこにも運ばないかんのやけども、まあ、とりあえず誰かが、
う
ん、多分市議会に出したんだと思う。
素晴らしい。
なあ、
あれあの
時こう動くかこれひょっとしたら。
それでそのケーブル通した時に団長が、うんうん、まあ、それが例えば1回 4,5,000円かかっても、うん、乗る人は乗る、うん、あの観光客だったら乗るって言ってたじゃないですか。でほらインタレストで他にも屋根の色全部塗ってみたとか、うんうん、その山の色変えてみたとかで、うん、見える景色が、うん、今はほら高松もまあ、言うた普通の住宅地とかで都会よりそこに対したら負けるから、そこで登って見える景色でもみんなで市民一体となって屋根の色このエリアはこの色、このエリアはこの色でなんか大きく描いとったら高くてもみんな乗りますよね。
で屋根の色もし全部あの、まあ、全部というかかなり、はいはい、あの統一して同じ色にしたらな、500年後ぐらいに世界遺産になるぞ、
はい、うん、そうですね、
これはのちょっと昔、うん、いろいろそのなんか世界遺産 の、 その自然遺産でなくて、うん、あの文化遺産のな、うん、どこそこの歴史なんたら地区みたいな感じの昔の町並みが残っているところで世界遺産になっているところが結構たくさんあるやん、うんうんうん、であれを、なるべくたくさん集めて眺めよったんや。すると一つ気がついたんが、うん、屋根の色が一緒やんっていうの、まあ、例えばあの、あれどこやっけ、あのギリシャの向かいあたりのエゲ海あの周辺あのドブロブニクか、あそこの世界遺産、あれなんかの赤茶色のあの瓦かなんか、はい、あの屋根 の、 あの昔の中世の家がぶわーって密集しとるから塊で見たらビジュアルがおーっていうの、あの屋根の色がほとんどあの同じやつが、うん、密集するとね、
はい、
それなりの景観になるわけ
よ。そう
だっけ、まあまあ、それは、まあ、やるんだったらちょっと意識はの、うん、来年再来年のことでいかがなものかでないんで、500年先にどうなるかっていう感じでの長期計画を立てたらね、それこそあの山丸ごとピンクの山にしてしまうとかいう、あの桜の山とかあんなんもあの自然破壊だとか言ってえらいあのなんかあの文句言う人いっぱいおるけど、200年先300年先の子孫がそれを見たら、あのご先祖様はすごいものを残してくれたとか言って言うぞ、けど今の人はのなんてことをするんだ言うて言うわけだ。そんだけなんかこう中期的長期的な視野で何かをするっていうのはまあ一つ
あってもいいと
は思ってもいいとは思う、そういう意識はな、うんうん、からもう一個はあの時妄想会議の時にやった、個人的にこれもありではないかなと思ったのは、うん、栗林公園の令和の大増築、
はい、
ありましたね、
あったやろ、うん、栗林公園はあれ、うん、多分江戸時代か、
そうですね、
もう一個もうちょっと前か
の
松平さんとか
の、
まあまあ仮に江戸時代としたら、うん、あの数百年前に作った庭園を今、ね、はい、あの財産として観光にこう、はい、使っているわけや、うん、そうなの、数百年間何百年あれできてから、
もう多分300、400年
の1600
年代にできたとしたら、まあ、400年とか前に作った財産を今、ご利用させて
使っちゃってる
使っちゃってはあるやん、整備をしながらやけど、ほんならね、はい、今から300年後ぐらいに、うん、令和の今 の、 あの香川県民高松市民が、うん、栗林公園に新たな付加価値を作っての100年後200年後300年後の子孫にすごいものを残してやりたいという気持ちがちょっとこう出てくるんで、後ろの山、栗林公園の土地やろ、あれ紫雲山とかなんかあんなみたいなやつの、まあ50年計画100年計画でもいいけども、栗林公園の令和の大増築で、あ、後ろに、まあ、周辺はちょっともう土地も開発で買えんから ね、まあ、
ね、
後ろの山に、ね、世界中から庭師とか、
はい、
だから公園のデザイナーとか、もうあのトップクラスの才能を集めて、 あの後ろの山をキャンバスにして、うん、斜面に展開する日本庭園という全く新しいコンセプトのなんかの完成予想図を書いてすんごいやつを書いてのないことのやろ、あの斜面が公園にするいうのは、あの
借景で例えばバッグをね、あの美術品として見て
借景はあるけど中を歩ける斜面の日本庭園あんまりないやん。俺なんかあの 山肌を歩いて楽しめる公園って言ったら大昔に行った香港のタイガーバームガーデンしか思い浮かばん
ね
ん。
日本庭園はどっちかというと平面というか、まあそっちのね、な感じのイメージはありますから、
あんまり見たことないあのコンセプトのすごい新しいなんかあの庭園なのか何なのかが案が出てくるような気はするね。それをね、まあ、あの設計図作ってできたらそれこそあの数百年後には世界遺産になるぐらいのすっごいクオリティのものを絵を描いて、ほんでコツコツコツコツとこう作っていくわけ。石一個、なんか苔一本から始まって木やるとか、なんかもういろんな要素が多分出てくると思うんだけども、でそれをほんはね100年ぐらいかけて、まあ言うてみたら令和の高松のガウディみたいなもんや、
ね、
いつできるんやというぐらいの
ずっと工事しとれないかいみたいな、ね、
工事の途中も観光資産になるわけや、というふうな、企画とか、ね、
ワクワクしますね、
ワクワクするよね。まあそんなみたいなことを、はい、もう何年か前に我々冗談みたいに、妄想会議でやってたんですが、はい、そのうちの一つの、八島ロープウェイ計画、市議会に出たそうです。
続メンツー団のウドラジポッドキャスト版、
メンツー団のウドラジ過去800回の放送からタオ団長が厳選した面白ネタをテキスト版としてパーク KSB アプリで無料公開。口は悪いが愛に満ち溢れた誠実なさぬきうどん情報、毎週火曜日更新。パーク KSB アプリを今すぐダウンロードして笑っちゃおう。
こんなもんで時間取ってしまった。
いや面白かったですよ、
で、
ね、
皆さんが最後の晩餐
に、お便りの全然話を
こっちが本編
で、そうですよ
最後の晩餐に選ぶうどん屋はどこですか、ちょっとシチュエーション考えよう。最後の晩餐いうのは、
もうこれを食べたらもう、
これを食べておしまいっていうこと
か。焼肉屋ですね僕。
そうどんじゃないですか。
じゃあ俺もな、
最後の晩餐の時にそんな元気あるかどうですか。
俺もね、最後の晩餐うどんですか。
いやうどんでないか。
うどんじゃないっすよ絶対。
いやも
ちろん、ね、絶対うどんちゃいますよ。
いやそれこそさ、うどんしか食べねえよって言ったらまあ別やけど、最後の晩餐やったらうどん。意外ちょっと食べときたい気もしないでもない、
いやなんか焼肉かあのカニの鍋かそんなんがいいです最後なら嫌です。うどんは嫌です。最後のうどんは、
じゃあ最後の晩餐はそんだけ、
だからカニの鍋で
元気な状態で望んでるんですか、はい、望めてるんですか。
カニの鍋にうどんでるのか、
カニの鍋で締めてうどん
やっぱり、みんなおのおの喋る何がどこ行きよんねん今そっち二人何の話になってたん。
いやカニやから言うて、うん、カニの締めにね、
ついでにうどん入れるのは
最後にうどん入れたら最後
うどんだけは嫌です
最後カニは、カニ最後候補として上がるもん。
上がりますね。肉かカニですね、
お
あれ食べるん手間かかるぞ。
いやあのほら お店行ったら食べたらええ
な。最後に俺ストレス持って死にたくないわなんでこんなの、
あの細く細いあ の取り出すやつでね、
あの鯛のあら煮とかの、うまいんは分かったんぞ、うまいん分かってるけどストレス、身を取るというストレス、うわこんなところに身の塊があったもってバクッと食べたらもう小骨が山のように出てくるようなのがあるやんか、あら煮っていうの
ね、誰かにこう取ってもらおうたら、
それはそれはそれで趣が
こうな、ね、
あれ不思議やの、ね、あのカニね、夫婦で、はい、温泉とかちょっとあの一昔前、あの行ったりしておりましたが、うちの家内カニ大好きなんや、で俺はカニ自体、まあ別に嫌いでもないし、まあ美味しいなと思って食べるんやけど、まあとにかく身をほぐして取るのが、
手間がね
手間かかるんや、ほんだけん あのカニが、出てきたら、うん、もうこれええわ食べてとか言って、うんうん、2人前を宇治家内にこう、うん、カニはもう渡すっていう風な、ことを割としよったり、はいはい、すると、うん、気を使ってくれてね、はいはいはい、で俺が渡したカニ、うんの身を全部取ってくれて身だけを小皿に盛り上げてほんならもう身だけ取ったけん言うてこうくれるわけ
ほんならうわ
もう申し訳ないなあものが食べるやんかカニの味がちょっと落ちるのあなんやんの
なんかね違うんですよ、いやあのね
身だけ取ってもらって盛り上げたやつ食ったのおいカニカマかみたいな感じのちょっとなんかの風味が落ちるの
あのね取ってもろて山に持ってもろて身だけですよ言って簡単に食べれるようにって出されたら、うんうん、多分ね60点ぐらいなんですよ
なるよの50、60下手したら40とかいう感
覚やの、うん、80、90なら全然いいんですけど、うん、だから、ね、50、60なんですよ
向いてくれた言うて110ぐらいに上がって戻ってこないんですか、
う
ん、
違うね、はい、何かが足りんね
そうなのよあれ、うん、不思議なもんでね
あれはの、ええ、多分カニカマになってしまうんだよ、ね、身だけ取った瞬間に
ならんとは思うけどあのイメージは分かりますなんかね何かねやっぱりあのこう頑張ってこそげ取って取るということ自体に何か味があるのかなと思ったりはするんで、うんすが、はい、そうごめんなさいあの向こうはあのまた共感していただけてないような、う
ん、もう人が向いてくれたり、うん、なんかやってくれたものものすごい美味しいじゃないですか
いや家庭が大事よ
そ、まあ、そうね、うん、やっぱりそのね
だいたい俺日常あの結果が大事とかいうふうな仕事とか人生送ってますが、
はい、そうじゃないですか
やっぱりの、カニとあの
めんどくさいんだけども
アラニとか
そこの、うん、セット家庭がセットでのなんていうか味よ
例えばあの、中南の山内、うん、てっちゃんとこへ行くで、はいはいはいうん、あの道中でもう半分うまいわけや、うん、谷川はの道中でもう半分うまいねん、
う
ん、
ということはあの道中がなければ100点のところが50点の味になるという、
ま
あ、そういうこと
なってしまうというぐらいの勢い
にあそこそこあれをじゃあ散歩とに持ってきましたじゃダメなんですね、
う
ん、
全然ダメガモにしたっての、うん、あのもうあの平地やけどもまあ周り多少電風景あるけど、はいはいうんあれ例えばここの、うん、KSB の庭に持ってきてみ、うん、あの店 あれやっぱりの趣で半分ぐらいなんかテンション落ちるよね
まあそういうもんですわ
なんでこんな話になった
なんでか分からんですけど
最後の晩餐ですよ
最後の晩餐
すいません僕はカニとか余計なこと言ったもんで申し訳ないですすいませんすいません
というわけで、はい、あのメンズ団、番組の、はいはいまあ、統一見解として、うん、最後の晩餐に、はい、うどんは避けたい
ゾクメンツー団のウドラジポッドキャスト版ゾクメンツー団のウドラジは FM 香川で毎週土曜日午後6時15分から放送中
You are listening to 78.6 FM 香川